大阪市鶴見緑地プールに行ってきたよ。
おい、じゃん。
さあというわけで、はい、夏真っ盛りでございます。夏といえばプール、
あーなるほど、
ということでですね、うん、夏イコールプールということで、
なるほど、
まあ、タイトルにもある通り、うん、大阪市の、まあ、結構橋の方でございます、うんうん、大阪市はですね、
はい、
鶴見区ですね、
はいはい、
緑地公園 1-37 というところにあります、はい、鶴見緑地プールに行ってきまして、
はい、
はい、まあ興味ある方もいると思いますし、
うん、そうですね、
まあ、今現在ね、2020年夏の、まあ、大体、まあ、日本のプールのこう平均かなというような、うん、あの都市部のね、
あれはあれですか、はい、あのちょっと個人的な興味で聞いたりしてる
んですが、どうぞどうぞ、
はい、昨夜この花館のあの近くなん、
多分そうですね。
ああそう、まあ、同じね、はい、鶴見緑地にあります
から
ね。
長堀鶴見緑地線の鶴見緑地駅かな、
ああ、はあ、
からまあすぐの場所なんですけど、
あなるほど、
はい、まあ、アクセスの話とか、
なるほど、
まあ、実際ど、ね、プールってこうなんか整理券行ったりとかするのかなとかいろいろあると思いますんで、うん、まあ、お子さん連れの方とかですね、うん、ちょっとこの夏プール行きたいねんけどどうかなと思ってる方の、まあ、参考になるような、
まあ、特に年配の人はあんまり行ったことないやろと思うし、はい、孫でもらんかったらもう行くとこではないから、はいはい、
まあ、そういう方のですね、
現状やね、
参考になるかなということで、
はいはい、
まあ、私てっぺの独断と偏見でお送りさせていただきますので、
はいはい、まあ、家族放送ですから
、はい、まあ、文雄君もそういう役立つような質問があれば、
はいはい、
どしどししてほしいなと思います。
はい、
はい、それでは参りましょうか、
はい、
さあというわけでですね、日にちが2022年の7月の2日、
うん、
土曜日に遡ってください、
はい、
この日はですね、うん、まあ、私の娘の小学校の、うん、友達と、
うん、
で、まあ、その友達の保護者とですね、まあ、プールに行こうじゃないかという計画がですね、突如として生まれまして、というのも子供たちだけでプールに行こうっていう、うん、なんかそういう計画を立てまして、まあ、それに、まあ、僕たち親がですね、うん、賛同するというか、うん、まあ、ついていくみたいな形になったんですけど、
引率やつですね、
そういうわけなんですよ、うん、ただですね、うん、まあ、やっぱり子供だけの計画なんで、うん、まあ、かなりこう不備がございまして、まあ、基本的にまあ子供に任せようやっていうことで親はそんなに口出ししてなかったんですよね、
はいはいはい、
まあ、そしたらですね、うん、まあ、日時と場所とアクセスっていうのをですね、まあ、ちゃんとしたしおりみたいなのを作って、でそれを各家庭に配ってくれたんですよね、
子供
が
やったんですか、
はい、ではまあしっかりしとるやんけど、なんかいろんな絵も描いてるしっていうことで、まあ、それをですね、まあ、よく見ますとですね、なんかちょっとやっぱところどころこれ何新大阪なんか大阪なんかどっちやねんとか、
あ、まあ、まあ、基本的な、
なんで御堂筋線一本で行けんのに、うん、環状線で京橋まで行ってんねんとかね、まあ、いろいろちょっと疑問が出てきて、うんうん、まあ、ただその疑問っていうのは、まあ、子どもの成長には必要かなっていうことで、うんうん、まあ、ギリギリまで大人は口出ししなかったんですよ。
あ、なるほど、
はい、で7月2日がその決行日なんですけど、うんうん、7月1日の金曜日、
うん、
まあ、学校金曜日までなんで、うんうん、で金曜日の夜にですね、うんうん、改めてこうそのしおりを見てたら、うん、まあ、いろいろと矛盾が見えてきて、うん、で、まあ、僕の娘小学校4年のゆいなんですけど、うんうん、ゆいに聞くと、うん、まあ、新大阪って友達と待ち合わせしてるということでね、
うんうん、
じゃあ、まあ、実際にそのまあ、打ち合わせしてる友達にも聞いてみようということで、うんうん、まあ、LINE 使ってその友達の親にもいろいろ聞くと、
う
ん、そいつは大阪駅やって言ってるんですよ。新大阪と大阪ってえらい違うし、うん、まあ、そもそもなんか待ち合わせ場所が新大阪駅の2階の改札口の前っていうなんかすごいざっくりしたざっくりした書き方やったから、新大阪駅の改札って、まあ、JR もあるし大阪メトロもあるし一体どこのことなんやろなっていうのも含めて、まあ、その相手の親に連絡したらですね、うん、まあ、その相手の親の子供も、
うん、
大阪駅っていうし大阪駅の2階の改札の前やっていうし、あ、これじゃ多分待ち合わせできないなと思いまして、で改めてちょっとこう LINE でいろいろ通話して、
うん、
まあ、結局その当初の子供たちの作ったのアクセスとは全く違う方法になりました、うん、なんで、まあ、小さい子のいる家庭でね、うんうん、子供が急にこう計画立ててっていうのは、うんうんうん、まあ、それもちろんそれ尊重すべきなんですけど、うんうん、ただやっぱりその集合場所とかアクセスとかかなり適当なんで、うんうん、そこはちゃんと見といてあげた方がいいかなということになって、
うんうん
うん、で結局新大阪駅で各自子供たち、まあ、4組ぐらいいたんですけど、
まあ、新大阪になったわけね、
じゃあ最初は新大阪で、うん、 合流して、うん、でそこから御堂筋線で、うん、なぜかあの大阪駅まで行って、で大阪駅から環状線で京橋まで行って、で京橋で長堀つむり緑地線に乗り換えて鶴見緑地駅まで行くっていうアクセスやったんですよ最初はね。
てっちゃん好きみたいな。
そうなんですよ。
てきた
ね、で確かにね、このメンバーの中にはあの鉄道好きのやつも1名おるなっていうので、もしかしてそいつが決めたんかなと思ってたんですけど、
よく乗れるもな。
そうなんですよ。でどうも後で親に聞いたら、うん、なんかヤフーかなんかの乗り換えアプリで検索したらそのルートが出てきたから、それをしおりに変えたらしいです。
そのまま変えた。
そのまま変えたんですよ。はい。で、それが謎は解けたんですけど、まあ最初はそういうあの集合アクセスやったんですけど、うん、結局ちょっとそれやと、まあ、あの新大阪駅のどこの、ま、改札口かもわからへんし、まあ、集合場所ももう曖昧やったから、結局もう、まあ、あの変えまして、僕がほとんど連れて行くことになって、はい、あのまあ、僕の家の近所のあの駅にみんな集合して、
う
ん、でそれでもうあの御堂筋線と長堀つむり緑地線でそのまま行こうやっていう話になって、うんうんうん、でもう一家族、うん、もう二家族いたんかな。
あ、何家族かいたよ。
そう、その人らはまたその人らでもうその長堀つる、あ、鶴見駅に、鶴見緑地駅に行ってくれっていうような、
直接行くという、
はい、話になりまして、まあ、それで一応あのアクセスは、うん、まあ、あの確立できたということでございます。ちょっとややこしい話なんですけど、
うん、は
い、
あのまあ、子供のプランってそういうことはある
んやろ。そういうことですよね。
まあ、やってるのはおもろいけどね、自分でやろうとしてる気持ちはね。
で
ね、
はい、でまあ、なんとかですね、あの電車にも乗れまして、
ああ
7月2日。
あ、まあ、ちゃんと、ね、時間通りみんな集まった。
時間通り集まったんですけど、うん、ここで一つですね、これも僕が当初予想してなかった問題が出てきまして、まあ、この時期ですね、うん、夏になると、
う
ん、プールってものすごく人が多くなって、
まあ、そうや、夏の、
あの、まあ、特に今ちょっとそのコロナ、うん、コロナっていうのもありまして、あんまりこう密集が良くないみたいな、
はいはい、
まあ、やっぱりそういうのあるじゃないですか。
なるほど。
だから、うんうん、まあ、人が密集しないように、うんうんうん、この時期は、うん、午前午後の2部制にしますよと。
あ、プールが、
はい、でさらにその時になると、うん、整理券っていうのが配られ出すんですよね。
ほう。
でそれがまた結構ややこしくて、で 僕たちがこう、まあ、子供たちが予定してたこの7月2日土曜日っていうのは、まあ、非常に微妙なラインなんですよね。夏休みは入ってないけど、
なるほど、
まあ、夏になって、うん、まあ、お客さんも増えると、
うん、
で今回ですね、今から皆さんご案内する鶴見緑地プールっていうのはですね、うん、まあ、ちゃんとホームページ、水野が今委託で管理してるんですよね。まあ、
大阪市営のプール
だよね。そう、大阪市営なんですけど水野に、まあ、まあ、委託管理されてるみたいで、うん、はい、水野のホームページが結構しっかりしてて、うん、まあ、そこを 見ますと、事前に見ますとですね、午前午後の2部制は7月9日からと書いてたんですよ。
そういうことか、う
ん、ということは、まあ、7月2日はまだその時間にかかってないから、別に整理券を早くこう取りに行くために、
うんうん、
早く鶴見緑地駅に行かんでもええなと。
あ、
まあ、駅からもう本当プール目の前にあるんで、駅からすぐなんですけど、
この建物か、なるほど、
はい、なんで早く行かんでいいなってちょっと僕は安心してたんですよね。集合が確か8時半、
うん、
プール集合やったんですよね。
早いな、
うん、はい、で、で整理券っていうのは配られるのが大体8時半ぐらいからスタートなんですよね。うんうん、それやったらまあ別に午前午後2部制でも大丈夫やんけと思われるんですけど、うん、やっぱりみんなね、30分とか45分ぐらい前にはこう並ぶらしいんですよね。
コムプールやね、場所も
いいし、
ね、
やっぱ大阪市内ですからね。
やっとイメージ湧いてきた、はい、なんか建物やなっていうのが頭に浮かんで
ます。でそれで僕はその2部制の時には行きたくないなっていうのがあったから、うん、あ、まだ7月2日やったら、まあ、当初のそのしおりにあった8時半集合でも、まあ、別にその整理券配られへんし、まあ、好きに入れるなと思ったんですけど、これはまた7月1日に前日にまたちょっと遡ってほしいんですけど、まあ、何の気なしにその水野のホームページ見てたらですね、うん、なんとです6月30日発表です。6月30日発表の、うん、まあ、重要事項っていうのがトップページにございまして、はい、当初まあ7月9日から予定してた2部制を7月2日に繰り上げますという、うんうん、そういうお知らせがホームページに載っておりまして、でそれを僕が知ったのが7月1日やったんですよね。
ホームページはよう見とかなあかんな。
そういうこともあって、まあ本当直前の変更やって、うん、 まあそれはもう水野さんとかやっぱ管理者側としてはやっぱり致し方なかったことなんで、そこを責めるつもりはないんですけど、ただ僕としてはあの7月2日8時半集合余裕やなと思ってたのが、あこれはまずいなっていう、これ8時半に行ってたら多分プール入るの10時とか11時ぐらいになるんちゃうかなと、要するにもう整理券が配られ終えてしまうんでっていうのがあって、まあその前日の夜に親にその他の保護者の親に連絡したっていう、そういう経緯もあったんですよね。はい、だからまあ、7月2日にまたなるんですけど、うん、でこの時にその、うん、僕らの今までの予定やと8時半に着いてしまうんで、うん、それやとその整理券の配布時間と被ってしまうというか、うん、もうみんな並んでる状態でさらに最後尾に並んでってなると、うん、まあ、ここのプール確か9時スタートなんですよね、うん、だからできたら9時に入りたいわけなんですよ、うん、ただ整理券を多分その整理券待ちで、まあ、9時半もしくは10時ぐらいになる可能性があるなっていうのはちょっと不安やったんで、うん、まあこれどうしたもんかなと思ってたらですね、まあ、なんとその、まあ、僕が連れていく子供たちの他にあと2組家族がおったんですけど、うん、まあ、そのうちの1組のお父さんが、うん、あ、じゃあ僕ちょっと早めに出て、あの息子と一緒に早めに出て、あの整理券もらっときますと、みんなの分を、
はいはい、
でまあ、それで安心したんですけど、うん、ただその水野のホームページに行くと、うんうん、こんなことが書いてるんですよ、うん、その整理券の説明のページに一文があって、うん、あの家族の場合は、うんうん、まあ、家族4人いたとするじゃないですか、うん、その場合は、うん、まあ、代表者1人が、うん、その整理券の列に並ぶだけでいいですけ ど、
なるほど、
グループの場合、
あ、なるほど、
家族以外のグループの場合は、うん、グループ全員が列に並んでくださいって書いてたんですよ。僕それその7月1日の段階で見てたから、いや大丈夫かなと、俺ら家族、まあ、家族は家族やけどグループやしなっていう、でそこでちょっと不安やったんですよ、電車に乗りながら、大阪メトロの、まあ、御堂筋線、北急御堂筋線に乗りながら、子供たちも前にいっぱいいますよ、4人ぐらいいたんですけど、ちょっと不安やったんですけど、まあ、その先に行ってたお父さんと LINE でいろいろ連絡を取り合って、まあ、僕がちょうどそうやな、心斎橋駅で長堀鶴見緑地線に乗り換えるんですけど、あれのその御堂筋線の心斎橋駅から長堀鶴見緑地線の心斎橋駅まで行く間って、すごい地下地下にこうガーッと行くんですよね、すごい低いところにある電車なんで、はい、その間のエスカレーターに登ってる時ぐらいにメール LINE が連絡来て、取れましたと、あの数グループやけど、あのちゃんと整理券全員の分13枚ぐらいかな取れましたよと、おこじゃあで子供たちも言ったんですよ、お時間通り行けるぞと、確かね9時15分入場の整理券、9時はやっぱ無理やったみたいですね、はい、8時ぐらいの段階でもすでに9時の整理券はもうはけてたので、まあそのあたりもちょっと皆さん行かれる方参考にした方がいいかなと、
ほんまにすごいね、なんかもう株買うような感じやね、
そうですね、
ちょっとまあ遅かったら早かったら
ということ ですね、なんか昔ようね、あの人気のゲームテレビゲームソフトの発売でもう整理券一瞬でなくなるとか今でもあると思うんですけど、まあそんな感じで、まあ9時15分の整理券は8時ぐらいに到着したら受け取れました、
う
ん、
なるほど、
これもちょっと参考にしてほしいですけどね、
まあ、はい、
そうなんですよ、いや整理券いつ受け取れるかって結構ね、ここのプールだけじゃなくて、
はいはい、
僕らの豊中市のプールでもそういうとこあるんで、ちょっと見えない、ホームページにも書いてないんですよ、その何時頃に来たら何時入場の整理券
受け取れる、
書けないんですよ、その日によってお客さんの入りも違いますから、
そ
う
ね、そこまでは何も大企業でも書けない、
そうですね、はいはいはい、というわけで、まあ、その整理券の問題も一応
ね、
解決しました。
まあ、お父さんようやってくれはったね、
はい、本当ありがたいです
、早起きしてもろってね、
そうですね、はい、うん、で、まあ、僕は僕で4人ぐらいの、うん、まあ、ゆいも含めてね、
連れて
4人ぐらいの子供を連れて、うん、まあ、電車でこうずっと長堀つむり緑地線 の、 ちょっと小さい電車にこう
リニアやね、
リニアに乗りながらですね、うん、あれワンマンカー運転で ね、 でね、車掌さんいてはらないんで、うん、運転手さんだけの電車なんですけど、うん、まあ、それに乗りながら、はい、お釣り革の形が三角やなとかね、ここはやっぱ電車が小さいから、はい、エアコンがむき出しやなとか、ちょっといろんなことを子供と一緒に喋りながらですね、はい、まあ、ほぼ長堀つむり緑線のほぼ終点に近い、
う
ん
う
ん、
そうやね、
はい、鶴見緑地駅で降りまして、うんうん、でもまた階段をずっとエスカレーターをこう上がりながら地上に出て、で、まあ、お父さんと合流してってな形で、まあ、ここ一応そこはうまいこと言ったんですけ ど、
なるほど、
もう一個ですね、
障害があった
問題が出てきまして、あの、まあ、さっき言いました僕は子供何人か連れて行って、うん、で先についてたお父さんがいて、うん、もうあと実は一家族いたんです
よ、ね、3グループな
んですね3グループいたんですよ、うん、まあ言うたら保護者3人おったので僕も含めて、ね、
はいはいはい、
それではその3グループ目の人がですね、うん、実は本来は来る予定じゃなかったんですよ、うん、来る予定はなかったんですけど
またここで
、LINE、うん、が来てちょっとよ、スケジュール変わったんで行けますと、で今向かってますと、
もう向かって
向かって、いやいやちょ待って、整理券あんたらの分ないでということがあって、で実はその連絡が来たのちょっと時間遡って、僕がまた電車乗ってた時だったんですよね。3名、はい、お父さんも含めて3名来ると、
うん、
3名の整理券はないなっていうこと で、 で急いで、うん、その先に行ってるお父さんに
連絡
して
LINE です
んません、大人1人子供2人計3人追加で整理券取れますかって言って、
うんうん、
でやってみますって言って、で取って行ってくれたんですよ。
もうネットの世の中やねこれ、
はい、
う
ん、そしたらですね、まあ、9時15分もともと僕らは9時15分の整理券あったんですけど、まあ、だから3枚とも9時15分やったら問題ないんですけど、9時15分の整理券2枚と、あとの1枚9時半やったんですよ。で、そこでまた、1名入られへんやんみたいなことがあって、ただまあ一応整理券はゲットできました。15分差で。はい。それで、まあまあ、あの全員の分の整理券は手に入れて、うん、
まあ、時間はちょっとずれたけど、
ずれました1枚だけずれて、うん、でさらにここで問題なんが、うんうん、ここの鶴見緑地プールがですね、うんうん、あの小学生4年生以下は、
うん、
16歳以上の保護者同伴じゃないと入れないっていう、そういう決まりがございまして、で、まあ、だから実は大人こんだけ保護者3人も行ったわけなんですよね、うん、あの子供たちが小学校5年生以上やったら、まあ、子供たちだけで行けるんですけど、まあ、僕の娘も4年生ですし、うん、他の友達も4年生が多かったっていうので、まあ、保護者が何人か必要やったっていうことで、まあ、ここもまたこのプールを行く時のちょっと問題の一つになって、実は僕最初僕だけやったんですよ、うん、
なるほど、
僕だけが、うん、あの保護者として引率するはずやったんですけど、うん、ちょっとその小学生4年生以下の数が増えたんで、うん、もう一人必要やなっていうことで、まあ、さっきその整理券もらいに行ってくれたお父さんが参加したわけなんですけど、さらにもう一家族増えるということで、あの、まあ、さらに整理券の問題も出てきて、でさらにですよ、そのちょっとややこしいです、後から来る3人はですね、1人は大人です、成人した大人で、もう2人はですね小学生4年生以下やったんですよ。ということは9時半の整理券1枚だけあるんですよ、うん、これを誰が入るかっていう問題も出てきまして、まあいろいろちょっと僕も頭痛い感じでずっと、プールまで行ってたわけです、うん、まあ、その状況ちょっとなんとなく皆さんお分かりいただけるかと思います、うんうんうん、でプールに到着して、うん、でまあさっき言ってたお父さんとそのお父さんの子供さんとは合流できたんですけど、
うん、
その残りのその3人がなかなかやっぱ来ないんですよね、
あとの人やね、
やっぱりスタートが遅れたんで、で刻々と9時15分がこう近づいてきて、あ大丈夫か、
うん、
そしたらですね、まあ、あの公園プールのすぐ近くにローソンというコンビニがあるんですよ、
はい
はい、まあ、駅近くコンビニですごい便利なところにあるんですけど、で9時14分ぐらいに車で到着しましたと、で駐車場止めて、うん、今ローソンに向かってますと、
なるほど、
で9時15分入場なんで早く来てくださいって言って、
橋渡りやな、
はい、でなんとか9時15分ぐらいにその3家族も合流できて、3人も合流できて、ただ1枚だけ9時半なんですよ、ね、券がね、
はいはいはい、
まあ、ただ、まあ、プールも人の子、うん、プールのスタッフも人の子ということで、まあ、とりあえず整理券を持って、
う
ん、プールの建物の中に、はい、
う
ん、入りまして、うんうん、でちょっと話の分かる、うん、まあ40代ぐらいの男の人が、うん、ああいうのね若い兄ちゃんに言っても絶対ダメなんで、うん、まあ、40過ぎぐらいの男性の方がいたんで、その人にちょっと事情を説明したら、じゃあちょっと整理券拝見しますということで、うん、まあ、整理券をこう見て、確かに1枚だけ9時半だったんですよね、うん、ただですね、ここでちょっとまあラッキーなんかアンラッキーなんかわからないですけど、うん、そのさっき言ってくれてたお父さんが、うん、まあ、人数分の整理券9時15分の整理券をもらってくれたんですけど、うんうん、 1枚余分にもらってたんですよね。
ほう、う
ん、だから要するに申告するじゃないですか、まあ、何人必要ですと、まあ、13人必要なんですけど、14人分のチケットをもらってたみたいで、はい、ということは、うん、9時半の1人だけ9時半のチケットやったって言ってたんですけど、実は全員9時15分のチケットあったんですよ、
う
ん、
あ、ということはそのお父さんが何かのあるかもしれんということか、か間違いか
単純に間違えてたみたいですね。13人なのに14人分と勘違いして、で多分さっきちょっとホームページの話したけど、そのグループはグループ全員並んでくれって言ってる意味がここで分かったんですよ。多分あの整理券の配り間違いが多分あんねんなと、うん、要するに人数把握してないことが多いじゃないですか。でさらに今日やっぱ行かれへんわっていうやつも出てきて、そういうやつ分のイランチケットを整理券を配ってしまって、後の多分手続きが煩雑になるんでしょうね。だから、まあ、グループの場合は列に全員並んで、あの、整理券をもらってくれっていうようなことを多分ホームページは書いてたんですけど、まあ、今回はなぜかわからないですけど、グループやったんですけど一応あの整理券いただけた。ただ1枚多かった。
あ、
けどそれが後々あの僕ら全員同時に入る、あ、まあ、失敗やったというか、怪我の功名やったっていう、
まあね、はい、まあ失礼だけどちょっとボケてはったという、
ボケてはったんが助かりまして、
まあ、ボケ出す感じのやつよね、
はいはい、なんで、あ、これやったら入れます。だから9時半のまあ、整理券はちょっとまあ別に回しますかなんか分かんないですけど、
あ、まあ、それやったらまあ若い子でもできたわけ、
できてきました、40
ぐらいの子でしてなかったもんね。そうですね、あ、まあよかった、はい、まあ、まあええ方やからよかったけど、はい、ああそうですか、
はい、でまあ無事僕ら全員家族全員ですね、9時15分に鶴見緑地プールに入れました、はいはい、で鶴見緑地プールのですね入場料なんですけど、大人が1200円、
ああそう、う
ん、はい、確かこれがね、ちょっと待ってください、こうそうですね、大人が1200円で、うん、子供が確か600円やったと思います、うんうん、はいはいはい、でこれがね、うん、ちょっと皆さん確認してほしいんですが、確か中学生以上が、うんうんうん、高校生以上が1600円やったかな、ちょっと今、あ、ありますね、ホームページ見てるんですけど、あ、高校生以上が1200円、うんうん、ということは、まあ、中学生までは600円で入るということで、うん、
大人になるわけね、
そういうことですね、はいはいはい、あの高校生以上が大人になるということで、はいはいはい、高校生は1200円ということで、はい、まあ、大人は1200円と子ども600円の人数分をですね、券売機で払いまして、
はいはいはい、
でそのチケットと整理券を持って、うん、で受付であのこう手続きして、
あ、
で、あのそれぞれあの小学生4年生以上の子はリストバンドのロッカーの鍵を、あ、まあ、いただきまして、リストバンドロッカーの鍵プラス、うん、ちょっとこれ、まあ、文雄君の時代にはなかった生産方法なんですけど、うんうん、あの今スーパー銭湯とかプールって結構このスタイルが多いんですけど、うん、あの、まあ、いわゆるキャッシュレスというか、そのあの館内で、まあ、例えば食べ物を買ったりとか、うん、まあ、有料のサービスを受けたりした時に、うん、普通やったらその時々でお金払うんですけど、うんうん、まあ、
金持ってんかったらできへんわね。
そうです、その時にあのやっぱりお金があると煩雑やっていうことで、うん、まあ、とりあえずこのリストバンドの IC チップみたいなやつにその情報を、うん、あの読み込ませて、お金払うんは最後体感の時でいいですよっていうようなシステムが今結構主流になってて、ここの鶴見緑地プールも受付の時にそのチケットと整理券見せたら、入園の時にですね、こういうその鍵付きのリストバンドを渡されて、それも小学校、確か4年生から渡されるのかな、あの小さい子は渡されないんですけど、まあ紛失の恐れがあったりとかするん で、はい、でそのリストバンドを受け取って、でそれでまあロッカーの開け閉めとか、まあ園内での飲食の購入とかにやしてくれっていうようなものを、まあそれぞれ渡された
んで、まあ、キャッシュレスで
な、そういうことですね、はい、あの腕時計式のやつで、まあ、取れない頑丈なやつなんですけど、はい、それを腕左腕かなんかに手首につけまして、で、まあ、そこからプールになるわけなんですけど、ここでちょっとね、まあ、面白い、まあ、現象というか、あのこれ皆さんも多分参考になるっていう情報があるんですけど、その、まあ、リストバンド渡されて、で今から更衣室に行くわけなんですけど、そのリストバンド渡されたところと更衣室の間、ちょっと広いスペースが、まあ、踊り場みたいな、階段の踊り場みたいなところがあって、そこにあの浮き輪とかをですね、売ってるコーナーがあるんですよね、まあ、多分このゴーグルも売ってると思うんですけど、子供いっぱいいるから、 まあ、浮き輪もあった方がいいということもあって、うん、でさらにその、まあやっぱ子供って浮き輪めちゃくちゃ扱い雑なんで、うん、よう穴開くんですよね。
あ、そう。
よんまよう穴開く。それこそ僕らがその入園、そのプールに入館するまでの、うん、まあ、30分ぐらい、45分ぐらい待ってたんが8時半に到着したから、9時15分に入館したから、45分ぐらい、まあ、言うたら手持ち無沙汰なんですよね。まあ、大人やったら別にぼーっとしとったらいいけど、子供ってもう何か動かんとやってられへんということで、うんうん、まだプールにも入ってないのに、急に風船、あの浮き輪膨らませて、その浮き輪でなんかチャンバラごっことかしだすんですよ。そしたら当然穴開くやないですか。
あ、なるほど。
でそういうその入館前の空き時間ですでにあの穴の開いた浮き輪が何個かありまして、他の家族もそうです。同じようなことみんなやってました、子供たちは。なんで、あ、これちょっとやっぱ浮き輪ないと、まあ、プールの楽しさ、まあ、僕はなくてもいいと思うんですけど、やっぱ子供って浮き輪あった方が面白いんで、うん、
なるほど、
まあ、それやったらここで購入しようかなっていうことで、うん、その受付から更衣室の間の、うん、あの間に売店があったんで、まあ、そこで、うん、あのお父さん、僕は買わなかったですけど、ね、あの他のお父さん2人、うん、浮き輪買ったんですよ。
なるほど。
さっき言いましたキャッシュレス、
あ、そうや、ね、
だから値段見ないですよね、うんうんうん、キャッシュレス
やから。そうそう。
で値段もなんか多分あんまどこにも書いてなかった、しかも確認もしなかったんですよね。で、まあ、中入って、うん、まあ、一通り遊んで、まだ出てくるじゃないですか、もう帰らなかったんで、でしかもこれこの日あの午前午後の二部制なんで、
あ、やっぱり二部制になって
て、二部制になってまして、あ、午前の部はね、うん、最長で9時から2時でした、
うん、あ、2時までま
で行っちゃったよね。そうです、14時ですね、はいはい、2時に完全にもうプールから出てくれっていう感じやって、はい、で僕らももうギリギリまで行って2時まで遊んで、おーおー、で、あの、まあ、こいつで髪拭いたりして、
ね、
服着替えて、
う
ん、で最後生産あるじゃないですか。
そう
です。で生産終わってね、いやーってお父さん言うんですよ、僕に、浮き輪ってこんな高いんですねっていうから、そんなん浮き輪って1500円ぐらいでしょって言ったら、4000円したんですよ。
へえ、すごいな。
あの浮き輪1個4000円。
ああ、いや、あの浮き輪って僕見てへんからどんな浮き輪して
るけど、はい、まあまあ、ええ浮き輪なんですよ。
そう、
というのも、
まあ、1回だけのものじゃないわけやね。
あの、浮き輪って僕の知ってる浮き輪は、まあ言うたら空気膨らませて、プーって、でパンパンに、あのドーナツ型のやつね、なんで、まあ、そこで売ってた、プールで売ってた浮き輪も、形は一緒なんですよ。真ん中に穴開いてて、ドーナツ型で。ただね、多分空気漏れが少ないんでしょうね。
あ、まあ、
中がね、
素材もちゃうんやろうな。
違う、中が二重になってるんです
よ。
だから空気の入れる部分と、なんだろう、こう膨らむ部分って、だから二重構造っていうんですよ。真ん中、まず一重目のとこに空気入れて、でそこ膨らむじゃないですか。それじゃなんか側と別なんですよ、膨らむ部分が。わかる？
いや、
二重構造、
ま
あ、要するに空気を入れてる部分が内側に入ってるから、
内に入ってんだよな、
はい、外からの衝撃で、まあ、仮に穴開いても、その空気の入ってる部分を守られるっていう、まあ、かなりハイテクな、
ハイテクであれまた安全の高い、
はいはい、
まあ、あれ空気漏れたら怖いわな、まあ、はい、はっきり言うで命
浮き輪、いや、まあ、そこまでね、シャーって漏れることないんですよ、あんな大概ね、これ穴開いてんのかなぐらいで漏れてくるんですよ。
なるほど。
徐々に。
まあ、まあ、だけど、ま、万が一のことを考えると。
そうですね。というか、やっぱり、まあ、この二重構造やから、4000円やったのかなと。ただ、高いっすよね。
高いね。
浮き輪1個4000円。
まあまあ、
で俺は、あ、買わんでよかったな
と。あ、まあ、ほんまやね。なるほど。まあ、しかし、それで助かると思
えば、ね、助かるというか、別にその、
例えば、
生き死にじゃなくて、まあ、楽しいか楽しくないかで言ったら、それは浮き輪あった方が面白いんですけど、ただそれやったら外で買うわなっていう、外でまあ1500円ぐらいの浮き輪買うわなっていうような感じがしたんで、まあ別にこの鶴見緑地プールがどうとかっていうわけじゃなくて、皆さんまあご近所のプール行かれる、市民プールでも何でも行かれる方いると思うんですけど、まあできるだけ浮き輪は買わん方がいい。
なるほど。
浮き輪は外で買って、
まあ持ち込んだ方が
いい。はい、持ち込んだ方が、別に浮き輪持ち込み禁止とか、
なるほど、
あの、まあ歩いてのサイズ以上はダメらしいんですけど、あ、まあまあ、そこまででかい浮き輪持つ人も多分いないかなっていうことで、まあ、浮き輪はあの持ち込みの方がいいと、
まあ、学んだことやね、
学びました。
なるほど、
はい、で、まあ、もう一つ参考になるとすれば、 あのここのプールの売りが、うん、ウォータースライダーなんですよね。
何 それ何ウォータースライダーって、
まあ、いわゆる滑り台、
うん、あそう、
はい、水の流れる滑り台、うん、
はい、なるほど、
まあ、うん、単純なやつやったらもう直線なんですけど、ここの鶴見緑地プールは、うん、やっぱさすが大阪市を代表するプールやなっていうだけあって、結構なんかぐねっとるんですよ、ぐねったりとか、一回外出たりするんですよね、
水に流れていくわけ
だ
ね。
そうだからもう結構スピードも出るし、あ、まあ、迫力もあるっていうので大人気なんですけど、あ、まあ一つやっぱこのスライダー、ウォータースライダーに乗るっていうのが、うんうんうん、まあ、僕の娘の目的であり、ああ他の友達の目的でもあったんですけど、
なるほど、はい、
あの、まあ、よく言えばものすごく安全なんですよね。悪く言えば慎重すぎるっていうか、一、うん、まあ、人ずつ滑るし、うん、まあ、なんかコロナ禍やからか知らんけど、うん、なんか間ものすごく空けるしっていうので、一、うん、人滑り終わるの1分ぐらいかかるんですよね。
な
る、そしたら30人並んでたら30分かかるんですよ。
そういうことやろ。
でこんだけ2部制にするだけあって、うん、結構やっぱ7月2日人多かって、で、まあ、大体計算したら分かるじゃないですか、うん、この列で1人1分で、うん、おそらく今一番後ろに並んだら滑れるの1時間半後やなとか大体分かるんですよ。だからさすがに子供もそれ分かったみたいで、うんうん、あの午前中というか最初は並ばんかったんですよ。でまあプール、流れるプールとか波のプールとかあるんで、まあ、そこで遊んでた、結構面白かったですけど、で昼ご飯時過ぎて、まあ、12時か1時ぐらいかな、ちょっと列が少なくなったん
ですよ。まあ、途切れた。
でそしたらそれを見て、まあ、ゆいが、うん、今や行くんや今やっつって並んだんですよ。確か1時ぐらい並びましたかね、1時ぐらい並んで、ただ改善完全体感が2時、ああ1時間しかないんですよ。ああ、まあ1時間あったら、ああ、まあ、この列やったら滑れるやろっていうことで並んでたらですね、ああ、まあ、さっき言ったようにもう安全、うん、安全に安全を重ねて、もう全然滑んの遅いしなんならその滑り口まで10メーターぐらいあるんですけど、滑り口まで並べないんですよ。その1個手前ぐらいで並んで、そっからこうガーって上がっていくみたいな、でそっからまたあの浮き輪で滑るみたいなね、なんかそんなものすごい慎重やって、うんうん、全然列が進まないんですよね。でこれいよいよこれちょっとやばいんちゃうかと、
もう2時に出る
ってなる、1時半ぐらいになったんですよ。やばいぞこれと。でよう見たらね、うん、こう小さい看板にね、うん、あの1時45分までです、うん、書いてるんですよ、ウォータースライダー。 おーこれやばいなと、
午前の人はな、
午前の人で1時45分まで滑れるかなと、ちょっとドキドキしとって、まあいけるやろと、まあ、僕ら楽観主義なんで、そしたらですね、うん、あの途中でそのウォータースライダーのスタッフが、スタッフさんが僕の方に来て、多分今の時間やったら、この人までしか滑れないです、僕らの2つ前の、
うわ、
で君たちは滑れないから、
無理やと、
もう並ばん方がええぞと。
あ、なるほど、
けどやっぱりね、半まで並んだんで、うんうん、あと15分やから、うん、ちょっと別に無理でもいいんで、
あ、まあ、
並びますと、で僕はちょっとここで、まあ、大人の汚い計算で、うん、まあこんな小学校4年生の子やから滑らしてくれるやん、うん、
まあ甘い期待をし
たわけ、普通は、まあ、僕の感覚では滑らしてくれるんですよ、あの、まあ、いろんなプール行きましたから。でそしたらガチで滑らしてくれませんでした。
結局無駄になったよね、そんな。
無駄になって。
まあ予告して、その後予告はあったわ
け。予告はもちろん、2回予告ありました、うん、あの。別のスタッフさんが来てくれまして、
なるほど、
ここ多分無理ですと。うん、いやけどまだ行けるって言って、並んだら無理だったんで、まあ鶴見緑地プールはそういう意味ではしっかりしてるなと。
まあね。
いうことで。
甘えはないってこと
で、ね。甘えはなかったんで、あの、ウォータースライダー滑りたい人は、ちょっときあの滑れない可能性大なんで、ね。
まあ、
はい、
まあ、まあ本当に聞いた方がいいとか、
そういう人に。そういうことです。
まあ、なる前から聞いた方が良かったかもしれないね。
そうです、そうです、うん、はい。いや、あの、まあ、半ぐらいの段階、やっぱ分かんないですよ。っていうかね、やっぱ、ゆっくりみんな、上り口、あの乗り口、滑り口まで階段登るんですよね。それはそうですよ。そんな別に走って。
まあまあ、
ただ、半ぐらいになってからの、もうみんなの、あの、階段の手前で並ぶんですよ、ね。で、階段登って、うん、あの滑り口まで行って、うん、でそこから滑るんですけど、その、待ってる場所からその滑り口までの階段の上りのスピードが あ、残り15分だったら早かったね。やっぱり、ね、これは後ろに並んでるやつは滑られへんなって分かるんで、ダダダダって言ってたんですけど、まあ、それでも無理でした。
なるほど。
で、あの、ウォータースライドは、あの、まあ、多分この夏季は滑れないと思います。
あ、まあ、料金に入ってるんやね。それは
入ってますけど、あの、滑ろうと思ったらおそらく1時間は並ばんとダメ。1時間並んで滑る時間1分なんで、
なるほど、
まあ、どっちが得かなというような計算もした方がいいかなと思いました。
まあ、いろいろ経済も絡み、
そうです、
決断とか甘えとか、
そう、で、そう、文雄君ええこと言いました。でね、うん、ここでものすごく面白いことがあって、うん、ちょっと時間長いですけど話しますけど、うんうんうん、まあ、あの、僕とユイは並んだんですよ、うん、で、もう一人ね、うん、男の子おったんですよ、うん、まあ、学校の
同じグループや
同級生の。で、そいつは、うん、まあ、5分ぐらい並んでね、
うんうん、
あ、もうこれあかんわと、滑られへん、
なるほど、まあ、もう見切り
早かった、
えらい
ちゃう、僕は流れるプールに行くと、
でその方がいいと、
そう、で、で、結果そいつの判断の方が正しくて、
なるほど、
で、面白かったんが、うん、その体感したときに、うんうん、ああ、並ばんでよかったって一言言ってね、こいつとか思いながら、
まあ、
まあ、けど、けど、お前の判断が正しかったかどうかっていうのは、うんうん、俺らが並んだから分かってるけど、
まあまあ、
僕は実はそこまで考えてたんですよ、うんうん、まあ、あの、その流れるプール行った、うんうん、その友達の判断が正しいかどうかっていうのも、うん、まあ、俺らが並ばんと分からへんからっていうので、うん、まあ、最後スタッフさんが、うん、ちょっと無理ですよっておっしゃったんですけど、うん、いや、一応並びますと、その判断も正しいかどうかわからないんでっていうことで、まあ、ただユイは大泣きしましたね。
ああ、まさやろうね。
で、またその友達の一言でまた泣いてました
ね。まあ、ね、
悔しかった、
まあ、厳しいね、なかなか子供の世界、
やっぱ子供の世界って言っても厳しいもん
が、まあ、ちょっともうちょっと分かったらな、あんまり言わんかったよね。けど、まあ、そこまではまだ
ね。そうそう、まだやっぱり4年ですよね。
4年の世界やね。
ね、
なるほど、まあ、引きこもごもってやつやね。
そうですね。ただね、良かったんは、うん、そのまあまあ、プール自体はね、その流れるプールとか波のプールとかあったりとか、結構あの、まあ、スタッフもしっかりしてて、で50分に1回、まあ、どこのプールでも一緒なんですけど、だいたい1回出なダメなんですよね。で10分間だけ、まあ、あの、まあ、変な話、沈んでるやつおらへんかなとか、もう
それは、いや、あるんです、それ発見することあるからね、はい、
と、まあ、落とし物ないかなとか、あの、まあ、携帯とか落とす、まあ、携帯持ち込みダメなんで基本落ちてないんですけど、まあ、その紙のなんかゴムとか落ちてないかなとか、まあ、いろいろスタッフさんがこんなごっついタモみたいな雨から持ってこうすくったりしてっていう時間が、まあ、50分に1回必ず、だから、まあ、例えば10時50分から11時は絶対出なあかん、うん、
まあ、安全対策やね。
で11時50分から12時は絶対出なあかんっていうので、はいはい、1回絶対あるっていうのと、うん、であと、うん、まあ、ホームページには、うん、あの、基本飲食、うんうん、館内飲食はお断りしてますって書いてるんですよ。ただ基本って書いてるんですよ ね、
あ、なる
ほどね。あ、これいけるなと、館内飲食いけるなと、
なるほど、
踏んで、うん、まあ、あの、僕はお弁当を持って行きました。自宅で作った。そしたらやっぱり2階で食べれました。
あ
の、1階がプールで2階が、まあ、それ休憩所みたいなところなんですけ ど、2階で食べれるんで、うん、まあ、鶴見緑地プールをもし利用される方は、うん、あの、食べれます、
うんうん、まあ、まあ、できたらさ、基本とか書いてあるから、
そうですね、
まあ、それを持っていかん方がいいかもわからないな。
ただね、プール内の、あの、そういう売店あるんですけど、はは、結構良心的な価格やって、あの、僕も実は焼きそば1個買ったんですけど、量も多いし、他にはフランクフルトとかで、なんだろう、あの、ジュースもあったし、
まあ、それはあるわけやね。
あるんで、まあまあ別に買っても、
あえてね、握り飯を作っていく、
まあ、考え方ですよ ね、
まあ、そうやね、
別に食べても、家から持ち込んでもいいし、向こうでも買えるし、しかも値段もそんな高くないし、まあ、比較的良心的な量やったから、まあ、プールで食べてもよかったかなという感じはいたしましたね。
ね、
はい、
まあ、それも本当に、まあ、これの子供のことやけども、いちいちその決断が、
そうです。
非常にたくさんせなあかん部分があって、
まあ、アクセス。
かなりすごいこと
です
ね、これはね。
アクセスもあったし、整理券の問題もあったし、ウォータースライダーの問題もあったし、
なるほど、
まあ、急に参加する人が増えて、まあ、それまた整理券の問題があって、
ね、
で、あとは、あの、浮き輪ですよ ね、 浮き輪高すぎ問題とか、
うん、またね、なるほど。それと、まあ、あの、本当に冗談やなしに、やっぱり係員があかん言った時はやっぱあかんケースが あったというのも勉強やったね、
まあ、あのしっかりしてるプールであることは、だから水野の運営がちゃんとしてるっていうことやし、まあ上じゃなくて、まあ合理的に動いてんねんなっていうのも分かったし、まあだからそういう意味ではすごい信用できるプールであることは間違いないんですけど、まあやっぱお客さんによってはね、いろいろな感情のある人もいるので、まあ
そうや、
まあもしね、今年の夏鶴見緑地プールを利用したいねんっていう方はですね、まあそういうちょっと僕の本当独断と偏見の話でしたけど、まあこれが生の情報かなっていうことなので、今回話させていただきました
ね、はい、いや僕もまあその話を今する言うたんで、なんとなしにこうプールいうところで地引きとか百科事典とかパッて調べてたら、はい、大阪って結構その水泳というか昔から、あの毎日新聞社がやってた水連スクールというか、そんなんがあって盛んやったらしいですけどね、堺が特に中心にやってたらしいんですけど、
まさにあのなんか浜寺公園、
あれがもうその水泳のメッカみたいになってたみたいですね、
聖地みたいな感じで、
それでね、おもろかったのはね、日本で初めて競技用のね、プールというか、まあ、競泳プールができたのが、昭和5年、1916年、茨城中学という、今の茨城高校ですね。
茨城やな、
茨城、
は
い、
大阪の
茨城中学校で競技用の日本で最初のプールができたというのも、これもまあ大阪と水泳の関係みたいなものがなんかちょっと考えられるわね、
まあ、結構最近ではね、まあ、最近かどうかしら、糸満とかね、結構有名ですよね、大阪のプールっていうのは。
そうでまたそれと、昭和5年、1923年に大阪市営の あの築港のプールというのもあって、
あのいわゆる港の海遊館とかあるわけですよね。そう、
まあ、それとか、まあ、水連学校の話もあって、
ああなるほど、ね、
やっぱりそういう伝統のあるエリアなんやなという感じがしましたね。
そうですね、
まあ、その辺もうちょっと調べればいろいろ話が出てくるかも分かりませんが、
あと、ね、
まあ、水冷ですけど、
まあ、これはそうですね、まあ、あと僕やっぱ水プールの一つの可能性としては、もちろんその子供とか大人が遊べるっていうのもあるんですけど、なんか運動的な意味でね、
なるほど、
あの、まあ、こういうその市民プールは、そんなあのじいちゃんばあちゃんがこう水中ウォーキングとかないですけど、まあ、もうちょっとこう本当のプールとか25メータープールとかっていうところも、まあ、例えば僕らの家の近所やったら二の木のね、豊中の二の木のプールっていうのが有名なんですけど、あそこはもう完全にその25メータープールで真ん中がこう区切られてるような形なんで、まあ、ああいうところで例えば歩けない、ちょっとあの歩くのしんどい人とか、まあ、体力的に厳しい人でも、まあ、プールの中をちょっとゆっくり歩くぐらいやったら、もしかしたら腰とか膝の負担も少ないし、
体重が少なくなるからね、水の中入るとね、
そうなんです、あの適度な負荷もあるから、まあ、そういう観点からもプールってちょっとなんか意外とええなというか、
まあ、医療的な関係から
もね、まあ、前からそんなん言うてる人いっぱいいましたけど、なんか自分が体験すると、なんかその人の言葉もなんか実感できたなという感じがしました ね、
なるほど、
はい、なんで、まあ、もし皆さんあの、なんかプールをちょっと考えてる方ね、
なるほど、
まあ、意外と面白かったんで、
なるほど、
まあ、その二部制とかちょそういうとこは事前にあの、まあ、いろいろ調べられて、
調べられるとこは調べていって、やっぱり規則をしとくといらんことに腹立てたりですね、圧力が起こったりすることも少ないし、
あとね、あの、まあ、あのお金的な意味で言うと、まあ、僕が今回行ったのは大阪市やったんですけど、あのお住まいの自治体のプールとか体育館やったら、なんかね、その、まあ、ちゃんと保険を払ってたら、住民税とか払ってたら、あのなんかそういう割引チケットみたいなのを公に役所とかに申請したら、まあ、何日か経ったら送ってきてくれる時もあるみたいなんで、
な
まあ、そういうのも活用したら、そしたら場所によっては、ね、半額になったりするんですよ ね、 ね、プール利用料が半額になったりするんで、
こういう水遊びなんか言うとつい衝動的にね、行こうかんなんやけど、やっぱ大人がもう少し長い目で見て、
そうそうそう、
言いそうやなって言われたら、いっぺん市役所に電話してみるとかね、そういうところはやっぱり大人がしておいてあると子どもは、ね、まあ、割と安く経済的にも行けるというようなことも勉強やね、
そ、はい、そんな感じが
いたしました。いやいや、まあ、あの家族放送 JOBBB としては大変いい情報いただいたような感じがいたします
もうどこやねんってね、大阪の人しか分からない話なんですけど、
はい、いやいや、もう全国これを共通した話でもなると思いますので、ね、はい、
皆さん参考にしてほしいなと思います、
はい、まあ、失敗も含めて、まあ、楽しかったんや
ね、はい、よかったですね、
よかった、
はい。